2020年7月19日、主日礼拝を始めます。招きの言葉をお読みいたします。どうぞお聞きください。詩編95編1節から3節です。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。お祈りを捧げましょう。天地の造り主、全能の父なる神様、主の偉大な御名を褒めたたえます。今日イエス様のよみがえりを覚えて、主日に教会に集わせてくださったことをありがとうございます。イエス様の十字架の血潮の贖いによって私たちが贖われ、兄弟姉妹として集められ、今は一つの神様のご家族としてこの世を共に歩んでいくことを感謝いたします。日々の生活を守り導いてくださり、日々の平安を与えてくださいますことをありがとうございます。今世の中はコロナウイルスやまた豪雨の被害で日本の方々は苦しい思いをされています。どうかそのような被害から、どうか主の御言葉と御手によって慰めを受け、心の救いを得る方々が与えられるように助けてください。コロナウイルスの関係で働く方々、またその対応で職場やご家庭で追われている方々の上に神様からの守りと助けが与えられますように、この礼拝を豊かに祝福してください。私たちのところに来て住んでおられる聖霊様、私たちの思いと心をただ主だけに向けさせてください。賛美を通して喜びを分かち合い、御言葉を通して神様の御品性と豊かな恵みを分かち合うことができるように助けてください。今日から総会の投票が始まります。この書面で行われる総会がすべて守られて、主の御心にかなった結果へと導かれますように助けてください。この時間教会に集うことができず、ご自宅で礼拝を捧げておられる方々の上にも主からの豊かな恵みがありますように、この祈りをイエス様の御名によって祈ります。アーメン。主はブドウの木を賛美しましょう。レジュメの後ろに歌詞がありますので、どうぞご覧ください。 ご一緒に主の祈りを捧げましょう。お立ちできる方はお立ちいただいて、ご一緒に主の祈りを捧げましょう。体調の、悪い方は座ったままで大丈夫です、はい、主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、 地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞおかけください。本日の聖書箇所を朗読いたします。ヨハネの福音書15章1節から11節です。第3版は211ページ、教会の聖書ですと2017版は215ページです。それではお読みいたします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ちあふれるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。お祈りを捧げましょう。神様、今日ヨハネの福音書を通して主の御心をお聞きしたいと願っております。どうか聖霊様ともにいてくださって、私たちを助けてください。よくわかるように、また語るこのものの上にも聖霊様働いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。エルサレムのある 家の2階の広間でイエス様は弟子たちと杉越の夕食を終えました。夕食の時にイエス様が弟子たちに話されたテーマは弟子たちとのお別れのことでした。十字架を前にしてイエス様は弟子たちに慰めの約束を与えたのです。その慰めはイエス様は間もなく去っていくけれど弟子たちを見捨てるのではなくてもう一人の助け主聖霊様を弟子たちのところに送ってくださるという約束でした。その時イエス様も聖霊様と共に来られてその人のうちに住まわれるのです。そして先週の御言葉でイエス様は私たちに誠の平安を与えると言われました。このような話をされた後弟子たちにイエス様は言いました。立ちなさい。さあここから行くのです。イエス様には成し遂げなければならない十字架の使命があったのです。このイエス様の道は今は弟子たちがついていくことはできませんけれど聖霊様が来られると弟子たちもイエス様の足跡をたどってその道を歩むことになります。聖霊様が弟子たちと共におられ彼らを導いてくださるからです。弟子たちにも試練の時が近づいていました。イエス様と弟子たちは家を出てきてオリーブ山のゲツセマネという場所へ向かいました。オリーブ山の近くにはキデロンという谷がありましたがイエス様と弟子たちはその谷沿いの道を歩いただろうと思います。もしかしたら谷のほとりにはブドウの畑が茂っていたかもしれません。ブドウの木はイスラエルの民にとってとても親しみのある植物でした。ゲツセマネの園に行く途中イエス様は弟子たちにブドウの木を例えて語りました。今日は誠のブドウの木であるイエス様とその枝である弟子また私たちに関する御言葉を聞きたいと思います。一つ目のポイントは旧約時代のブドウの木に関する話です。イスラエルの実はイスラエルブドウの木イスラエルは実を結ばない質の悪い雑種に変わってしまいました。イエス様は言われました。私は誠のブドウの木です。その言葉は新しいものではありませんでした。それは旧約時代の預言者たちも象徴的な言葉として使っていたからです。預言者たちは 神に選ばれた民イスラエルのことをブドウの木と言っていました。詩編の80編8節にはこのように書かれています。そのままお聞きください。主はエジプトからブドウの木を引き抜き、異邦の民を追い出してそれを植えられました。イスラエルは神様がエジプトから引き抜いてカナンの地に植えたブドウの木です。神様がカナンの異邦人たちを追い出してその地を整えたので、イスラエルは根を深く張り地の全面に広がりました。しかし80編の後半部にはこのように書かれています。道を行くすべての者がその実を摘み取った。イノシシや野の獣がブドウ畑を荒らした。神のものとして植えられたけれど、神から離れたイスラエルは異邦の国々に荒らされた。イザヤ書の5章2節にもブドウの木の例えが書かれています。神は地を掘り起こして石を除き、その地に良いブドウを植えた。神はブドウの実がなるのを心待ちにしていた。ところが水ブドウができてしまった。それで神はブドウ畑の垣根を取り払い、踏みつけられるままにした。また預言者エレミアも同じようなメッセージを告げ知らせました。エレミア書の2章に、神はイスラエルを純粋な種の良いブドウとして植えたけれど、質の悪い雑種のブドウに変わってしまった。このように預言者たちを通して神様はイスラエルがご自身の純粋な種の良いブドウであると語っています。しかしそのブドウの木は水ブドウを出して質の悪い雑種に変わってしまったのです。ブドウの木は実を結ぶものでなければ役に立たない植物だと聖書には書かれています。エゼキエルの15章にそれを指摘して語っていますけれど、ブドウの木は木材が取れるものでもなく何かが作れるものでもない。それは焚き木として火に入れられると書かれていました。イスラエルが罪の道を歩んでいた時、神様は彼らが実りのないブドウの木であると例えて言われました。二つ目のポイントです。誠のブドウの木イエス様についてです。イエス様は良い実を結ぶ誠のブドウの木イスラエル、誠のイスラエルです。ヨハネの福音書にはイエス様がご自身について打ち明かす ことがあります。誰なのかを話しされます。7回言われますけれど、今まで命のパン、世の光、救いの門、良い牧者、またよみがえり、父への道と言われました。今日の箇所で最後の7つ目の宣言を言われます。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。誠のブドウの木というのは、先ほど実を結ばないブドウの木の話を聞きましたけれど、霊的に堕落したイスラエルとイエス様ご自身を対照的に言われたことであります。イスラエルが偽りのブドウの木であったという意味よりは、来たるべきブドウの木の影であったという意味として解釈できます。イスラエルは来たるべきイエス様の影として神様が彼らを守り導いてくださっていました。しかし完全なブドウの木、まことのブドウの木が来られたイエス様は永遠に続くブドウの木であります。聖書の中にはブドウの木の話とイスラエルの話が出るときには、大体実りに関する話が出てきますけれど、イスラエルが罪の道を歩んでいるときに、神様はイスラエルが自分のブドウの木であると言われました。しかしイスラエルは罪のために、罪のゆえに実りのないブドウの木になってしまったのです。一方、イエス様はこれから良い実をたくさん結ぶブドウの木としてこの世に来られました。まことのイスラエルであるのです。イエス様がまことのイスラエルとしてこの世に来られて、イスラエルの霊的な意味を広げてくださいました。イエス様が来られたことによって、イスラエルの人々だけではなくて、異邦の人々にまで、誰でもイエス様を信じる者は、神の子供となる恵みが与えられたのです。イエス様はすべての国々から神様の子供たちを呼び集めて一つの教会を建ててくださいます。三つ目のポイントですが、枝が受ける恵みです。弟子たちを、イエス様は弟子たちを枝と言われましたけれど、誠のブドウの木にとどまる人は命を受け、良い実を結びます。四節から六節をお読みしますので、どうぞお聞きください。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことが できません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることはできないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。イエス様は弟子たちに、あなた方はブドウの木の枝ですと言った後、実を結ぶことについて繰り返して言われました。実を結ぶことは枝が努力して結ぶのではなくて、枝が木につながっている結果として現れるものです。また人がイエス様にとどまり、イエス様がその人の中にとどまっている結果として現れる霊的な実りであります。ブドウの木であるイエス様のところにとどまっていなければ、弟子たちは実を結ぶことはできないのです。イエス様は弟子たちにこう言われました。私を離れてはあなた方は何もすることができません。この前の13章の最後のところでもイエス様はこれに似た言葉をペテロに言われました。ペテロがイエス様に言いました。主よ、あなたのためなら命も捨ててついていきます。いや、あなたにはできません。むしろ三度私を知らないと言います。しかし十字架の贖いの後、弟子たちは聖霊を受けることによってイエス様にとどまることができ、またイエス様にとどまることによって実を結ぶことができるようになるのです。それでは弟子たちが実る、結ぶ実というのは何でしょうか。新約の聖書には聖霊の実、ガラテヤ書にありますけれど、聖霊の実の話があります。またエペソ人への手紙には光の実というのがあります。そしてヨハネの福音書や使徒の働きには伝道の実というのがありますけれど、この文脈の中でイエス様が意味しておられる実というのは、イエス様の戒めを行うことです。つまり神様に従うこと、そして互いに愛し合うことです。イエス様にとどまっている私たちを通して結ばれる実は、互いに愛し合うという新しい戒めの行いであります。農夫である神様は本物の枝に紛れてイエス様のところに来ている 偽りの枝を取り除いてくださいます。そして実を結ぶイエス様にとどまっている私たちにはさらに多くの実を結ぶようにお手入れをしてくださいます。ですからイエス様にとどまっている私たちはその実を必ず結ぶようになっているのです。これはどのように行いを頑張って伝道をしたか教会の奉仕をたくさんしたかという問題ではなくてイエス様を信じてイエス様の中にとどまっていれば必ず内面から起こる変化であります。イエス様の御言葉をもっと愛するようになりそれが私たちの内側を満たすようになります。そして互いに許し祈り互いに愛し合う存在と変えられていくのです。イエス様はご自分のうちにとどまる人たちにこのような特権を与えてくださいました。7節にありますけれどあなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまっているならイエス様の言葉が私たちのうちにとどまってくださいます。ならば何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。何でも欲しいものをという言葉ですがイエス様が私たちのうちにとどまりその思い御心が私たちを満たしているなら私たちの願いとなることは一つです。農夫である神様とイエス様が一つであることと同じようにブドウの木であるイエス様と私たちが一つとなるならば私たちの願いは実りに関わるものになります。農夫の願いは多く良い実を結ぶことでありますから私たちも神様が願っておられることを願う人へと変えられるのです。私たちの言葉が変わります。私たちの祈りが変えられます。その祈りはもうすでに神様が私たちに与えようとしてくださる祝福を私たちは祈り求めるようになるのです。それをイエス様は叶えてくださると約束してくださいました。今週1週間はこの御言葉を覚えながら皆様振り返って歩みを振り返って見ていただけたらと思います。イエス様を信じる以前と今の私たちにどのような神様の御心が行われていたのかを振り返る恵みの時間を共にいただきたいと思います。もしクリスチャンホームで生まれた方々ならばさらにその変変わり私たちが変えられたことに祈ってそれを教えていただきたいと願います。お祈りを捧げましょう。天地の造りの時から共に神と共におられたイエス様 恵みを持ってこの世に来てくださったことをありがとうございます。まことのぶどうの木、神様へのただ一つの道として私たちに命を与えてくださったことをありがとうございます。私たちの思い、私たちの言葉、行いは日々刻々と神様によって変えられてきました。その恵みを振り返り感謝をします。これからも私たちを強めて、どうか豊かの実を結ぶものへと成長させてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。共に賛美を、伴奏を聞きながらお祈りを捧げましょう。その後に奉仕者の方に感謝の祈りを捧げていただきます。奏詠を賛美しまして祝祷をしたいと思います。皆様お立ちできる方はお立ちください。奏詠、父子聖霊のを賛美しましょう。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが、共に礼拝を捧げる兄弟姉妹と共にありますように。アーメン。 おかけください。